です。
まあそうです。
久しぶりに始まりました。ね、コンテンツでアニメの話、うん。前回ね、しれっとすっ飛ばしたんで。
そうでしたね。
しれっとね。
冬眠してましたよね。冬だから。
何があったんですか、まあそう
ですね。何があったのか、私も記憶がない。全然記憶がない。
さらわれてたのかな、いうふうに。気がついたらお尻にとんでもない大きな穴が開いてた。
キャトラレてた、
ね。キャトラレてたんじゃないですか。まあ、そんなわけでね、はい、久しぶりの収録ということで、うんうん、今日はいつもと違った新しい招き猫で収録しております、綺麗ですね、
本当に。
しかもこの午前中の時間であれば30分10円っていう
画期的です
よ。ちなみに今まで収録したところは2時間までだったんですけど、はい、こっちは3時間まで10円なんで、
素晴らしい。
もうこれからはこっちをホームにしようかなと。
10円でも全然人いないですけど
ね。びっくりするからね。まあワンドリンクなんでね。
そうですね、
まあ、あかもわかんないなと思いますけどね。いやー、そんなわけでアニメの話をしたいなと思うんですが、
はい、
松尾さん見てました？
あのね、本当にね、見てない。
本当に見てない。どういうことですか。
いや本当にね、申し訳ないと思うんですけどね、はい、いかんせん見る時間がないんですよね。
時間のせい。
そう、時間がないんですよね。いや、嘘だな。
嘘でしょ。
それは嘘でしょ。あるな、30分ですからね。
うん、なんなん、そのアニメの優先順位が下がっちゃったんです
か。下がってきてるのかもしれないですね。
代わりに何やってたんですか。
代わりに何やってたかと言われれば、うん、本読んでたんですかね。
あ、本は読んでた。
本はね、いっぱい読みましたよ。
あ、いっぱい読んだ。
いっぱい読みましたよ。
じゃあ避けたね、こっちにね。30分だもんね。
そうですね、
はい、じゃあまあとりあえず春アニメの話をしていこうかなと思います、はい、桜クエスト、
うん、
見た。
見ましたよ。
お、
桜クエストは、おーおーおーおー、でもまだ終わってないですよね。
なんか多分ツークール感。
あ、ツークールなん
です
か
ね。わかんないけど、あの、なんか終わる感じなくない？あんまり。
確かに7月になってもなんか最終回って次回の最終回じゃ
ないよね。うん、ツークール感があるなっていう。いや、毎回あのね、あの花咲くいろはから始まって、うん、白箱もそうだったけど、うん、一応ツークールぐらいやってる枠、ね、PA ワークスにね、うん、だからまあ今回もツークールぐらいはやるんじゃないかな。
そうですね、
まるで田舎発展してる感じがしないんで。もう少しなんか進展がないと多分やめられないでしょう。
確かにね。
ただ行ってみましただけの話になっちゃうから、うん、まあね、どうでした。
まあ、うんうん、9大点ぐらいです。だから自分的にはあの花咲くいろはが、うんうん、まあ、そこまでこうまあまあぐらいだったんです。
ピンとこなかったね。
それと一緒ぐらいかな、うん、あ、今のところ。
確かにね、まあ、正直白箱を期待しちゃうとちょっと厳しかったですね。
うん、
白箱の方はやっぱりって思っちゃうけど、まあまあ桜クエストも結構面白くて、
うんうん、
ね、ちょっとダークな部分が少ないかな。
そうですね、
なんかこう結局え、この田舎帰る必要あるのっていうぐらい。あのみんないい人で楽しそうじゃんぐらい、別にそんな観光客呼ばなくたってね、自然とシュリンクしてる 中で楽しめばいいんじゃないのみたいな感じすらしちゃ う、
ね、
うん、あの城箱にはこうなんかこう売れないとかさ、うん、なんかこう辛いとかさ、落ちるとかさ、なんかそういうこう聞き迫った感じがあったけど、今回あんまりそういうあれなかったよね。
そうですね、
ないね。あ、悲壮感みたいなのがなくて、うん、まあまあ、その辺が多分ちょっと物語の引きの弱さにもなってるのかなっていうふうには思いますけどね。
でもなんかあのちょっと先の話になるのかもしれないですけど、うんうん、なんかあのシャッター商店街とかが、
はいはいはい、
なんか割とこう解消されていくんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
あの一般的な話、
うんうんうん、
なんかその電気屋さんが、
はいはいはい、
うん、その今までは、うん、その結局ヤマダ電機とか、
はいはい、
ビッグカメラとか、
うんうん、
そういうところにやっぱ負けちゃうから、
うん、
あのやっぱ潰れちゃうみたいな感じだったらしいんですけど、はいはいはい、確かパナとヤマダ電機かなんかが、うん、まあ、それは良くないみたいなことで、うん、なんかその町の商店街にあるいわゆる個人経営みたいな電気屋さんに、うんうんうん、
はい、
そのヤマダ電機から下ろすみたいな同じ値段で、
はいはいはいはい、
だからある意味ヤマダ電機で買っても個人商店で買っても値段は一緒みたいな、
なるほどね、
うん、そういう施策も取ってるらしいんで、
まあね、これ現実的な話、
現実的な話、
現実的な話ね、
うん、桜クエストの中にそういう話は入ってこないでしょうけど、
ね、来ないでしょうけどね、いやどう出るかね、
だからなんかそういう生々しさみたいな、
うん、そうだね、
ものが意外となくないですか、
ない、全然あのイオンが出てこない、田舎なのに
大型ショッピングモールあるでしょって、
そう、あるよ、うん、富山だってあるよ、うん、あるし、みんなそこで買い物してるはずなんだよ、
そうですよね、
うん、だからそういうのが全然ないし、え、なんかこれ地元で回ってないことないじゃんみたいな、
うん、
レストランにもみんな行ってるしさ、
そう、う
ん、まあね、その感じはありますね、
ですね、
はい、では続きまして、アリストを登録、
うん、
見ました、あれこれ地雷
あのね、
地雷ですよね、
あのね、
いやいやいや松尾さん
3話ぐらいまで行ってみたか
な、3話ってまださあれだよね、あのまだサラちゃんが入ってない、あれゾウロくんち入った、
ゾウロくんち入って、なんかあの豚がなんかいっぱい出したりとか、
そうだよ、ね、
花屋とか、ゾウロくって花屋なんだ、
その辺だよね、まだね。なんだかんだあって、あのサラちゃん、ゾウロくんちに居候しますよみたいな。
あ、それは、
そこでいった。じゃあ、ファーストシーズン終わった。野戸まみこやられた。
やられてない。
いやー、全然始まってないですよ。始まってはおるか、終わってないですね。なんかね、そう、5話ぐらいで野戸まみこがやられるっていうシーンがあるんですよ、
ほうほう、
ここでこう綺麗なエンディングだったんですよ、うん、お前はうちにいていいんだみたいな、
なるほど、ね、ああそういうなんかこう、
そうそうそう、
家族的な絆がちょっとできるみたいなシーンがあった、
そこで見るのやめちゃったならまだわからんでもないです、なるほど、その後は結構惰性でもあります、うん、今見てるけどあんまり面白くないあそこがピークだったら感がすごいんだけど、なんで、
いやもう今日のために
地雷なんです、
そう巻き返そうと思ったんですよ、はいはい、溜まってたんで、
うん、巻き返せよ
他のアニメも溜まってたんですよ、
うんうん、
間に合わなかった
まあじゃあ他のアニメを見てたってことね、
そう他のアニメを見ましたよ、
お、よし楽しみ
に、あと2本あるから
ドヤ顔見るじゃねえしじゃあ今結局3本しか見てねえじゃねえかよ、
あと、うん、あの再放送枠で行く、
楽しみしてますよ、どれだけ来るのかね、宇宙天家族に、
はい、
面白かったですが、まあ、原作読んじゃってるんでね、あの採点です、確認です、
割と原作に忠実なま
ん
ま、
うん、なんだけどやっぱ原作がねそれなりに長いんですよ、
ほう
で、こうよくこう原作に忠実に描いてんだけど、やっぱちょっと急ぎすぎ、
アニメが、
うん、尺の的に、だからポンポンポンポン話が進むんだけど、なんかそのクレンチローっていう登場人物が帰ってきたこととかがいまいち省かれてるから、その突然出てきたクレンチローって人物が、え、何こいつ何こいつっていううちにクレンチローが実は悪いやつだったことが判明してみたいなのが、こうなんていうか物語に入っていけない人は多数いるんじゃないかな、僕なんかはそう前提知識があったから、
うんうんうん、
あ、クレンチローこんないい加減な登場の仕方なんだみたいな感じがあるんだけ ど、ちょっとやっぱりこうまず宇宙天家族2っていう時点で、あの新規視聴者向けじゃないじゃないですか、
まあそれはそうですね、
うん、上に原作読んでないと多分そこまで入ってこれないっていう、なんか果たしてそれで本当にいいのか知らんっていう気はするね、
そうですね、
うん、まあでもそういう採点してる側からすればまあまあ楽しかったです、
うん、
はい、次プリキュアアラーモード、
うん、
これ最近僕が見始めたんですけど
どうした、
あの娘がね、
あそっち、
プリキュア見てるんですよ、一緒に見るんですけど、
いいお父さんアピールですか、
いやいやいや
終わりました
ブヒってます正直ブヒってます、娘は憧れの目で見て俺はブヒってます、プリキュア見ながら、
プリキュアね、
いやプリキュア面白いっすよ、びっくりしました、
それは何ですか、ストーリーが面白いんですか。
まあまあストーリーもそうだし人間関係も結構濃密だし、まあこういうもんだとして見れば結構面白いもんだなと思って。今までやっぱりあの僕のオタク仲間にもね、女児向けアニメファンっていうのが少なからずいるんですよ、こうまあ、プリキュアもそうだし、あとはアイカツとか、
うん、
なんかそういうのこう女児向けアニメみたいなのが好きなファン層がいて、本当にこいつらどうしようもねえなと思ってたんですけど、このクソロリコンがと思ってたんですけどいや、いざ見てみるとプリキュアは面白いことが分かりました。
いわゆるセーラームーン的な感じ、
まあまあまあそうです、そうです、
あの女の子たちが戦って
戦うっていう
友情とか裏切りとか
嫉妬
とかね、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、全部言っちゃったねそれもう大体終わっちゃった、もう何も言うことないんだけどまあまあでもそういう感じです。
なるほど、
うん、そのベタがね、ベタがいいっていうのあるじゃないですか、あちゃんとベタしてるし大人が見ても感傷に耐えうるなっていう、
あだから子供だ、今あれですよね、仮面ライダーとかもね、
うん、
お母さんが一緒に見てもみたいな、大人が一緒に見てもみたいな、やっぱそこら辺に今のアニメはこう気を使ってるんですよね。
そうそうそう、すごい、あの一個象徴的なこと言うと、あの今プリキュアやってる子たちってなんていうのかな、家族との関係がちょっと希薄みたいな子たちが集まってるんですよ。思うみたいなそこのこう家族との関係が希薄みたいなところをついてくるのよ、敵がね、精神的にね君のことはもうお母さんは別に好きじゃないんだみたいなことを悪役がさせられてきたりするんですよ。なんかそういうのを見てこれ子供に見せていいもんかなと思ったりと
か、
でも楽しいらしいですよ、まあ、相変わらずその女の子が飛んだり跳ねたりなんかステッキを使っていろいろやったりとかしてますんで、まあ、そこいうそういうバランスもね、
なるほど、
またいいんですよね。
あのこうなんか湯気が立ち上ったり光が差し込んだり、
そういうのは全然あの僕らのはない。
ないですか。
ないです。
朝ですかこれ。
朝です。
朝
ない。日曜朝です。全然ありえない。
プリキュア夜2時とかにやってないですか。
どこの女どこの女子が見てるんですかっていう。まあ10時でね楽しみにしておりますよ。それから、冴えない彼女の育て方はフラット、見た、
見ました、これ
はよかったよかったよかったね、
これは、
多分終わったよね、
終わりましたよね、
新幹線乗って終わりだよね、
そうですね、原作、ジョニーさん読んでるんでしょ、
はい、はい、よくぞ聞いてくれました、
原作はまだ続いてるんですよね、
続いてますよ、あの後です、
あの、なんていうんですか、原作的に今現時点の最新版から見て、まあ、1巻から最新巻まで含めたら、はいはいはい、今どこら辺なんですか、
今多分ね19かな、9ぐらい、9巻、
全何巻、
全多分12か3で終わるんじゃないかな、
じゃあ
終わってると思う、
7号目か8号目ぐらいアニメが追いついてるみたいな、
起承転結の点ですよね今ね、まさにまさにそうじゃないですか、メンバーがこう、
そうですね、原作はまだ終わってはいない、
いやもう終わったんじゃないかな、
あ、そうなんです、じゃあ最近終わった、もし、もう1回やれば、終わるみたいな、
3期があれば終わると思う、綺麗に終わると思う、
なるほど、ね、
まあ、あるなと思ってますよ正直僕は、
だってあの終わり方だと、このあとじゃんみたいな、
そうそうそう、
終わり方ですもんね、
そうそうそう、まあ、そういうアニメたくさんあるけどね、まあ、サンカレアとかね、これからなんだじゃんっていう、
でも人気も多分それなりにある、
まあ、あると思いますよ、
でしょうからね、
まあ、大人の事情もルールあるんだろうけど、ぜひやってほしいなと思う、で本のところでも言おうと思ってたんですけど、まあ、今言っちゃおうかなと思うんだけど、あの、ね、まあ、今松尾さんがおっしゃってくれた通り、あの読んだんです、原作、
ただね、先の話はしないんで
先の話はしないですよ、でこれは、まあ、さっき今のとこ、9巻ぐらいまでかなって言ったけど、プラスガールズサイドみたいな、そのだから9巻なんだけどサイドストーリーもアニメに取り込まれてて、
へ
え、でサイドストーリーが2個ぐらいあるのかな、2冊ぐらいあるのかな、だから全部で多分11冊分ぐらい今までこうアニメ化してきてて、思うのはね、アニメ化が完璧すぎて原作読む意味ないんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、あまりにもそう、あの完璧すぎるっていうか、あのラノベってこういうことなんだなと思ったのは、あのアニメ化を前提に書かれてるんですよね。
なるほど、まあ、それはあるでしょうね、
だからアニメ化した時に 違和感がないどころか、うん、これ映像で見るんだったら原作読む意味ないじゃんっていう感じ。まあそれはねアニメのクオリティにもよるんだけど、うんとにかくだってあんな短時間でやるだったら俺なんで11冊も読んだんだろうっていう気になる
ね。ある意味アニメの脚本みたいな。
そうそう、アニメの脚本なんですよラノベって。
あ、なるほどね。確かにそういうところあるかも。
そう、だからなんかここまで完璧に映像化してくれるスタッフがいるって確信があるんだったら別に読まなくていいんじゃねえかなっていう原作をね。
ちなみに、はい、自分はそのラノベを全く読んでないんですけど、はいはいはい、うん、今回のそのサイヒロの中で、うん、はい、そのサイドストーリーって どの話だったんですか、うん、自分的にはなんか綺麗に一本の話だったんですけど。
いやいや、それそこなんですよ、うん、俺も俺これサイドストーリー読んだ時に、うん、え、これ8でいいじゃんって思ったんだけど、うん、いや、まあ、一応ガールズサイドってサイドストーリーは、うん、ガールズサイドっていう名前になってて、要はともやくんが出てこない話。
だからあきくん視点じゃない
ってことね。そうそうそうそう、うん、で、今回の話で言うと、霞ヶ丘詩羽と、エリリが会ったとこ、うん、図書館の本を借りて、エリリが図書館で恋するメトロノームを借りて、沢村さんとバチるとこあって、沢村さんなんだ、詩羽先輩と階段でバチる、うん、バトルとこあったじゃないですか。
ありましたね。
あの話。で、最後にサイン、お互いのサインもらって、じゃんじゃんっていう話とか、あと、今回の物語の一番の見せ場である、高坂あかねだっけ、要は、修羅の女いるじゃないですか。
サイン。あ、はいはいはい。
あいつに口説かれる場面。
あれサイドストーリー、
あれサイドストーリーです。
あれメインじゃない。
そう、あれメインじゃないだけど原作だと、うん、ある理由によって原作のねその9巻までしか読んでないこうそのナンバリングされたものしか読まないと、うん、とある理由で、うん、理不尽にも彼女たちはサークルを離れる決意をしたみたいになってる。
だから要は、うん、トモヤでも
そう完全ともや視点なんだよね。だからナンバリングの方がね。
なるほどね。
詳しくそのなんで彼女たちがそのサークルをブレッシングソフトウェアを離れなければならないっていう決意を談合したのかが書かれてます。
でもアニメの中では、うん、確か自分の記憶ではともや君に詩羽先輩が、うん、その経緯を話してましたよね。
うん、
話した経緯の中で過去のなんかこう回想みたいな感じで、うん、だからこうつながってそうな感じするけど、うん、ラノベだと そういうシーンもないってこと。
多分ね、ごめん俺も一回しか読んでないからローマだけど、うん、そうナンバリングだけ読んでるとなんじゃこりゃってなる。
そうですよね。ただ裏切られただ
け。そう、ただ裏切られた、うん、こいつらクソビチがと思ったら、うん、だったような気がする。僕もその後追いの延べ派なんで、出た順に読んでないんですよ。最初ナンバリングだけ読んで、うん、読みをそのちょうど9巻ぐらいまで読んで、うん、まあ、なんじゃこれ、うん、全然意味わかんねえよ、うん、って思ってガールズサイド読み始めたら、あ、そういうことだったのかっていうね。
なるほどね。
こんなのね、だからすごい面白かったんですよ、うん、面白かったね。
いや本当にね、うん、いやよくできてるなと思いましたよ。だから一見も面白かったけど、うん、だから今回その何が良かったって、うん、ね、加藤さんが、
加藤ちゃんがね
怒るっていうね。
怒ったね。
まさかですよ。やっぱ普段怒らない人がね、うん、怒るとね威力が絶大です。
絶大だね、
うん、
面白かったね。
なんであんなに怒っちゃうんだろうっていうぐらい怒ってましたね。
そういうことなんだよね。いやもう制裁感ね、すごかったね加藤ちゃん。
そう、まあ、それだけ自分が真剣だったんだという。
そう、
加藤ちゃんね、
うん、嬉しかったじゃないですか。
あと意外とそのちゃんとクリエイターとしてみたいなところもなんか結構真面目に描いてますよね、
うん、まあね、ちょっと原作くどいぐらいに書いてますね。
あ、そうなん
ですね。もうクリエイターという人種がいかに高貴でこうなんつうの神であってみたいなのがとにかく書かれてるんです原作に。
じゃあ逆にアニメはその辺なんかちょうどいいぐらい。
ちょうどいいぐらいで、うん、もうそうですね。
もう確かにこう甘える存在がプロデューサーだと、うん、成長できないっていうね、うん、 まあ、その辺は確かに、ああそうだなぁ、まあ、なーなーじゃないところはいいなと思いましたよね。
そういう理由だったらっていう、あの高坂あかねのプロットがね、うん、もうとにかくすごいと、うん、でフィールズクロニクルっていうさ、そのね、ゲームをっていうのは、うん、まあまあまあ、それならな、それならなっつって、うん、でじゃあこの後、そうそう、この後このメンバーで巻き返していくのかっていうね、うん、なるほど、だから橋島泉ちゃんもメンバーの中入ってたんだなっていう、
そうですね、うん、
そういうことだったんだよ。
だから逆にやっぱこれからの方が楽しみ、
そう楽しみだよね、
なっちゃう展開だったから、うん、そうです
ね、ここから起きるんかいっていう、そうですね、いや正直僕もあの今回アニメ化になったところまでしか読んでないです。
おお、
僕から先はねまだちょっと Kindle で高かったんでいつもセールとかやってくれるんですけど、今回やってくれ、あのまだやってくれてないんで、
なるほど、
安くなったら買おうと思って、
売れる見込みがあるでしょう
ね。あるからね。アニメすごい来たら、まだ高いんだよ。だってアニメ化やるの分かってるものを400円出して読むかって言われるとさ、時間をかけてね。ちょっとね、そんなことがありまして。はい、いいですか。
はい。
じゃあ次、月が綺麗。
うん。
見た。
いや、そんなに月綺麗じゃなかった
ら。いやいやいや、これは見た方が良かったよ。もう今期一番面白かったのこれですもん。
月が綺麗、
うん、
全然もう、
いやいや、
一番見てない。
どうですか、
あれですよ、
俺はこういうアニメを見て自分の人生の記憶を書き換えたいんだなと思って、
ほう、
まあ、あの中学生同士の恋愛の話なんですけど、
ほう、
もうね、甘酸っぱくてしょうがないです、
ほう
もうね、最高なんです。
純愛
純愛です、
それだけ？
それだけ。
浅。
いやいやいや、初恋リミットですよ。完全な。
浅いじゃん。
いやいや、これは浅いけど、見てから言ってくださいよ。まあまあまあ、松尾さんみたいなね、リア充には分からないかもしれないから、俺はこれを見て、自分を主人公といかに巧妙にすり替えるか。
なるほどね。
そこに俺、人生つぎ込んでますから。
記憶の改変
にね。記憶の改変に今、勤しんでるところですから。
その、まあ、初恋的なことで言うと、うん、まあ、いわゆる、うん、あの童貞と少女が、
はい、
こう好きだ嫌いだみたいなことをやりつつ、うん、なんかちょっとライバルがいて、
そう、
三角関係になんかなっちゃって、
うん、ね、そうそうそう、うん、そこで、そこでですよ、うん、あのね、長らくアニメ界を席巻してきた、うん、鈍感主人公では、うん、この主人公はないんです。
ほう、
うん、もうね、しともすれば、その敵返しもむき出しにして、かつ俺たち付き合ってるからって言うんですよ。
へ
ー、あのそれを見て、あ、俺そういえばこういうこと言ったなと思って、言ってないんだけど、こういうこと言ったってことにしたいなって思って、主人公がまた文芸部のね、冴えない男なんですよ。でそれが陸上部のイケてる女の子と付き合うんですよ。またこの陸上部の女の子が可愛くってね、ああ俺陸上部の女と付き合ってたなと思って中学の時話したこともないけど、
じゃあ割とその本当に、
はい、
生々しい感じでの恋愛を、
うん、そうですね、
描いてるみたいな、主人公が「え、何だって?」とか言わない
であの幼馴染とかいないまず文芸部であと地元のお祭りのお囃子とかやってる町内会とかのつながり大事にしてるみたいな。
なるほどね、大事なこと言った瞬間に風が強く吹かない、
吹かない、幼馴染がお越しも来ない、お越しにも来ないし親もちゃんといるし親とこういう喧嘩もするし、
そうか、親があの海外に行ってないパターン、
ね、海外行ってないパターン、ね、海外行ってるパターンってなんだよそれ
って大体いないからね、
大体いないじゃん、存在感なかったんですけど、お父さんもお母さんもちゃんといて、であのお父さんとお母さんと今日外食にしようぜっつって、うん、コンビニあのみんなでファミレス行ったら、うん、その好きな女の子とばったり会うみたいな、で家族同士が気まずい会話するみたいな、
なるほど、ね、
あ、いつも水野さんお世話になってますうちの子太郎がみたいなやめろよ今日ジャージだよ俺みたいな、そういうのがあるやつ。
なるほどね。
いや正直本当俺はこうもう甘神とか精錬とかを見て、うん、あ俺もこういう青春送ったわと頑張って上書きした今回もこれで上書きしていこうかな。
原作は
原作ねないと思う。あれアニメオリジナル、
オリジナルなんですね、
うん、へえ、いやいやいや、これは面白かったですよ。
でもなんかそのジョニーさんが言うのを聞いてると、うん、まあ、確かに面白いのかなとは思うんですけど、うんうん、全く騒がれてないですよね。
まあね、
ほぼ見ないですよね。
まあまあまあ、だからそのみんなリア充、アニメファンみんなリア充なんじゃないですかね。俺みたいに必死にこう記憶を変え書き換えようとしてる人いないのかもしれない。
いや多分、うん、いやそうじゃなくて、うん、そのジョニーさんは、はい、まだ今、
うん、
結婚してるじゃないですか。
はいはい、してますね。
だからですよ。
ああ、そっか。
今がそのある程度ね、うん、恵まれた環境だから、
確かに
振り返って、うん、そういうことも思えるか
もしれない。
今なお現在進行形で進んでる方たちは、
うん、
はって
確かにこれ俺の現実とあんまり変わんないじゃんみたいな、うん、なってたかもしれない、うん、いやでもこれはぜひ30代に見てほしいですね。
なるほど、
ね、こんな青春を送ってみたかったっていう、
うん、
まさにそれなんですよね、
うん、
同じ陸上部の中であんたの彼氏のこと好きになっちゃったかも。あ、まあ、彼氏って知らないんですよ。まだ付き合ってることみんな内緒だから。
ああ、なるほどね。
まるまる君のこと私好きになっちゃったかもみたいなこと。あかねちゃんちょっとうって嫉妬したりとかして。
もう本当に等身大の。
いや本当等身大。しかもその LINE ある前提なんですよ。
ああ、
LINE がある文化圏の中に、ね、うん。そうそうそう、だからなんかいいよね。
でそれもう完結して、
完結しましたらしいし、まだね恥ずかしながら見てないです最終回。だからとっても評判もよくて、
うん、
まるで多分騒がれてないのはもしかしたらそういうこうあれかもしれないですね。発信する側のオタクには響かないのかもしれないね。俺みたいにこう深くもう自分の記憶を書き換えることで精一杯のタイプのあまり発信もしない人には響いてるんだと思います。ちゃんと
なるほど、ね、
それなりにやっぱクオリティ高いですしね。いいですよ。CG も綺麗だ、絵も綺麗だしね。なんかいいですね。大変僕は好き。今期1です。
な
るほど、はい。続きまして進撃の巨人、
うん、
見てます？
見てないです。
あ、見てない。漫画読んでるから。
漫画もでもね途中で漫画もやめましたね。
あ、そうなんだ。
うん、なんかうん、
そんなにあの世界の秘密に興味ない。
うん、
そうか、
みんな巨人なんでしょ。
そんなもんだよね。大体そんな感じになってきた、ね。うん、そんな感じです、ね。まあ、僕は結構楽しく見てますね。
あ、そうですか。
まあまあ別に流れてる分を見る分にはハラハラするし、
まあ、アニメは絵綺麗ですし、ね、
うん、結構お金かかってるしな、いいなと思って、
うんうん、
はい。じゃあ僕からはこんなもんですかね、今期は。
あと一応自分この、
はいはいはい、
今期1個、
もう1
個見て、エロ漫画先生。
あ、見てました。
見てました。
あれ評判すごいいいよね。
もう面白いですよ。
あ、そうなん
だ。面白いし、
うん、
面白いなんか、ね、ストーリーがすごい重厚だとか、うん、そういうことではないです、
うん、やっぱそうなんだ、
うん、
日常系でしょ。
あ、日常系ではない
です。ではないのか。
一応主人公がラノベ作家、
うん、
妹がエロ漫画先生なんですよ、
うんうん、
妹が絵師で、
そうだよね。
でそのラノベ作家のその仲間みたいな人たちとのこうワイガヤみたいな感じなんですけど、
うんうん、
ね、いや久しぶりに、ね、本当久しぶりにね、萌えアニメをね、うん、見たって感じをした。
あ、
本当かわいいみんな。妹もすごいかわいいです。
妹専属の作家さんがいるっていうね。
そう、
評判だよね。とにかく妹の作り込みが突出してるっていう評判ですね。
本当にね、いや、よくできてるなと思います。
です
ね、しかもその、まあ、妹もちろんね、これは、まあ、本当ハーレムものなんですけど、
うん、
主人公、
うん、
これなんでモテるのか俺もわかんない。
あ、やっぱモテるんだ。
モテる、そりゃモテますよ。
なんか普通の俺強いじゃん。
そうだよ、
そりゃそうですよ。
いや、そりゃそうじゃねえよ。
お前いくつだ。
エロ漫画先生が、
うん、
妹がね、
うん、
とにかく可愛い、
はい、
お兄ちゃん好き、
はい、
で
あと他にも、うん、あの2人ぐらい、
はいはい、
ラノベ作家の、うん、まあ、女性がいるんですけど、はいはい、それも、まあ、主人公は好き、はいはい、で、うん、そのツンデレ、
はいはい、
お嬢様系の、
はいはいはいはい、
女の子と、ね、うん、なんかこう普段和装で、うん、こう着物とか着てんで、
はいはいはいはい、
でもなんかすごいこう芯がしっかりして、
うん、
手みたいな、
はい、
でもなんかちょっと恥ずかしがり屋の目もあってみたいな、うん、どれもね、しかもちょっとねロリロリしてるんですよ
どれもドストライクってことでしょ、単純に
言えばね
ロリコンってことでしょ、
戦に詰めて言えばね、
いや別に響かない、
ね、いや本当にね、
うん、
なんて言ったらいいのかな、愛くるし
い
女の子たちが、
はいはい
はい、あのキャイキャイやってるのを見て、うん、面白いって思えたのが本当久しぶり、
あ
久しくなかったですよ、今まで、まあ、なんか一時期そんなのもあったかな、どうかな、記憶にないぐらいですけど、なんかね本当に可愛い、
あ、まあね、それこそゆるゆり以来ぐらい、
あでもゆるゆりは女の子が可愛いって視点では自分はそんなに見てない、
あそうか、そう、
まあ、あっかりんは可愛いんですけど、うん、そのあれはね結構それなりにねギャグが面白かった、
あそうかそうかそうか、だから単純に萌えに特化してい
た、そうそうそう本当に、いやただ単純に可愛い、
うん、
それだけね、
ああ
でも意外とだから別につまんないと思わなかったから、
うん、もういいね、
うん、
ちょっと再放送の機会があればね、
うん、だから本当に1話だけ見てもそれで終わってもいい、
うん、もうそれで見たことにしてもいい
、ね、妹の可愛さとかが分かってくるのはね、うん、中盤ぐらいまで意外と分かんないから、
まあ見ますよ、
うん、
そこまで言うんだったら、あの僕もあのケモフレもあのなんだ、今のエロ漫画先生も未読ですから、うん、未聴ですから、あの再放送待ちなんで、
だからそのケモノフレンズがね、なんであんなに流行ったんですか、
いや分かんないです、い
まだにも自分分かんないです、
見てないから語る資格もないし、
うん、何なんですかね、世間はなんであれが好きなんですかね、かわいい、うん、
なんかそのダークな世界観みたいなのと可愛さとのそのなんかバランスみたいなね、
うん、
僕も正直よく分かんない、見てから言います、その辺はね、見てないうちから何も言えないし、なんか少なくとも絵はそんなに好みじゃないんだけどね
あれ 3D
なのかな、あんまり、いや分かんない、分
かんない、
でもなんかその ペンギンとかの擬人化みたいなのはよく見るから、どうなんだ、まあそんなわけで、
はい、
とりあえず前半戦はいろいろ。